高田剛と
カルロス・タックの
カバの
人そばへ、
はい、よろしくお願いします。
スノマッパリスカリアン、
これ 3,4 回聞いてる。
このスノマッパリスカリアンっていいでしょ、音がね。
まあまあ響きがね。
あのね、これはインドネシア語やねんけど、うん、あのリスナーの皆様のインドネシア語ってめちゃくちゃ覚えやすい。
どんな言葉は覚えやすい
か。あのね、インドネシア語も含めてそうなんですけど、文法が簡単。
日本と似てるんですか。
あ、発音はちゃんと母音と子音が重なるから、うん、あの例えば、カカックっていうのはお兄ちゃんなんやけど、カカックラキラキっていうのは上のお兄ちゃんとか、だからキラキラとかラキラキとか音が似てるんだよ。
あ、
大体、は
あ
は
あ
うん、
キラキってなんかいいですね。
言いやすいの、ラキラキとかな。
この前なんかタックンはあのバリの方に、
あ、行ってました、ね、インドネシアバリアイランドに行ってまいりました。
この日本の寒い時に向こうはあったかかった、
ね、あったかった。平均気温30度オーバーやからね。
オーバー、
うんうんうん、
その、まあ、日本のナス、外国人の人からしたらすっごいきついって言うじゃないですか。うん、なんかもう、カラッと、そんなにカラッとしてない。
そうそうそうそう、湿気があるから。
ちょっと質が違うっていう。向こうはどうなんですか。
いや、いいよ。なんでかっていうと、夏やねんけど、今ちょうど1月から2月にかけてっていうのはちょっと雨季なんよね。
あ、雨季なんですか。
雨季。だから夕方になると、ダーッとスコールが
来
る。おー。それしたらまた、わかる。夏やねんけど、夕立ちが涼しくなんね。
うんうん、うん。
で、夜過ごしやすい。
あ、いいですね。スコールって毎日降るもんなんです
か。ほぼ毎日降るな。だから一回夕方シャワーがこうキャーンとあって、はいはい、で空気がちょっと涼しくなって、うん、夕方から夜にかけてはもうそんなには暑さもうずっと日本みたいなビージージージージー、だいたいセミがおらんがあのセミ、日本が今ね、リサ皆さん、今はちょっと日本は冬なんで、あの思い出していただきたいんですが、うん、日本の夏ってこのジージージージー言う、
ね、だから僕大国町住んでる時公園が横やったんですけど、うん、セミがうるさくて、ね
出られへんやろ。
なんかね、難波とか南ってね、あの都会なんですけど、セミとかコオロギとかはずっといてますよね。
いや、あれさ、セミがさ、はい、あのこの間やってましたけど、あのセミが進化していってんねん。
あ、そうなんですか。
都会に合わせていってんねん。
どんな進化を。
あの例えば田舎、僕ら京都じゃないですか。はい、で京都に帰ると、僕、うん、京都東山なんだけど、帰ったらつくつく帽子とかさ、音があのあとあの簡単とかさ、
はいはいはい、日暮らしとかね。
日暮らしとかさ、うん、あのカタカタカタカタカタとかさ、つくつく帽子、つくつく帽子、つくつく、キャッキャッキャッキャッキャッとか言ってるやんか、京都帰ると。
ちょっとお上品ですよね。
ほなヒューヒューファファファペンとか言うてるじゃない、セミが。大阪ってジージージージー言
う
てるの。
そうなんですよ。
あれは少女時代って可愛いで、ジージージージー言うて、少女時代って可愛いって。
少女時代がこう気にね、捕まって。
可愛いよな、もう。テヨンとか言ってもお尻が3体だけど。
いやいや、やめてください。
でも、でも、そうじゃなくて、日本、まあ特に関西に多いね、クマゼミと言われるやつで。
大きいやつですね。
でかいやつ。あのゴキブリに巨大化したやつ。
あれね、
うん。あいつらがその都会に合わせていってて、カラスも同じ問題をはらんでんだけど、あの都会化していってない、そら。
なるほど。ちゃんとじゃあこの環境に合わせていってる
んだ。環境でどんどん増えていってんね、
うん。昔ね、だから僕セミを捕まえてたんですけど、うん、油ゼミが多かったんですよ。
うんうんうん。ミンミンミンな。
うん。で大きさもそんなに大きくないっていう。ただクマゼミって貴重やったんですけど、うん、大阪来てからもほぼクマゼミしか。
でかいやつだよ。しかもあのクマゼミの声ってジージーやからな。
クマがつながりで言うと、あのクマネズミとかもね、都会でこう適応していって。
そう。
ドブネズミが多分あの大きいんで、うん、塀とか登れないんですけど、うん、クマネズミが上に行けるっていう。
そう。都会化したとんのあいつら。
面白いですね。そういう適応を見る。
適応しよう、ね。だから僕らはもうだんだんの人間もこう適応していってて、はい、例えばさっきでインドネシアなんか行くやんか、はい、もう全然日本とちゃうもん。いいで。
どこがいいですか、
ね、ゆっくりしとる。
時間が。
ゆっくり
しとる。スローライフです
か、ね、ああ。
その、たっくんはバリに何をされに行
ったの。あね、バリはね、僕のね、リスナーの皆さんもご存知かな、はい、僕があの、吉本興業におった時代に、
はい、
あの、お世話になった、うん、方がいててね、はい、もうそこであの、バリのいわゆる兄貴、いわゆるバリの大富豪として、活躍されてる方が いらっしゃってて、はい、もうずっとやっぱりね、あ、いや、ほんと遊びに来いや、遊びに来いや、言われてて、僕なかなか忙しくできてなかったんやけど、うん、今回2、3年ぶりに会いに行ってまいりました。
はい、そこはその、その兄貴、の兄貴と言われる方はずっとそこにいらっしゃるわけですか。
もうね、25年ぐらいいてはる。僕な、その人はもう特に、はい、僕が吉本興業おった時って今から、27、8年前なんです。
うんうんうん、
NGK ができた時に、NGK の時間にデッセジェニーという、はい、伝説のディスクがございます。さんまさんが名前つけた、ゼニーデッセを逆にしてデッセジェニーな、うんうん。そこで僕のおったチームの、まあ、チームリーダーというか、うん、が、その、バリの大富豪やって、当時20歳。
若い頃ですね、
俺当時18歳、うん、ですぐもうお互いあれ9月のオープンやったんで、もうマロさんすぐ21になられて、うん、で僕は当時すぐ19歳になるんだけど、うん、そのぐらいの年で一緒にこう仕事し1年半ぐらいかな、一緒に仕事を毎日してたんですね、うん、
当時からやっぱセクシーやったんですか。
いや、かっこいい。当時、あの、実際の人、あのね、もしよかったらね、あの、ネットとかで検索でバリの兄貴とか、バリの大富豪って出てきはんねんけど、うんうん、今より1万倍かっこいいですからね。 かっこよかったよ。
今もかっこいいです
よね。あ、かっこいい。あ、まあ、そういうなぁ。
そういうな
ぁ。いやいやいやいやいや、昔はさ、ロン毛ってな、あの、ファンの人は、まあ、まあね、丸尾さんのこと、丸尾さんっていう人なんやけどな。
丸尾
さん。僕ね、ひそかに彼のことをね、このラジオから言っちゃいますけど、多分やけど、多分、夢を叶える像のガネーシアは、彼がモデルよ。
なるほど。
水野さんは言わないけど、吸ってるタバコも一緒やし、喋、
うん、
り方も一緒やし、うん、昔からガネーシャ、俺が当時19歳の俺にガネーシャの教えを説いてくれとったやん。
なんかいろんなこう当てはまるもんが
あるあるあるあるね。俺おかげで僕と19歳になるまでは当時大阪の大手前高校っていうのに行ってて、はいはい、でそこの僕落ちこぼれ で高校生の時は大手前高校っていうのはまああの進学校やねんけど大阪のやねんけど、うん、高校まともに行かずにあのバイトしたりとかさ、
フグを運んだり
とか、フグ運んだりとかあのホストクラブでホストしたりとかさ、はいはい、学校で禁止だったのに、うん、で夕方は剣道部行って剣道して全然勉強してなかった。だけどそうは言ってもそんな世界に似てるから、うん、全然そのいわゆる19歳の僕、大学入ったばっかりの僕なんだけど、うん、女の子とかさ、
うん、
あの、ちょっと、ラジオで言っていいのかしら、そういう異語法だ、なんとかとかさ、そんなに足を踏み入れてたわけじゃないんだけど、はい、その人にバッチリ教えてもらいました、私。
あ、いろいろこう、教え込まれた。
教え込まれた。そして、夢を叶えるぞじゃないけど、はい、じゃないけど、課題をもらうわけ。う
ん、どんな課題ですか？
例えば女の子振りで来いと、じゃあどうしたらいいかとか、僕が相談するわけよ。女の子に僕モテないんですとか、ね、あるいはお金持ちになりたいんですとか、うん、あるいはどうやってかっこよく見せまりますかっていう、はい、課題をくれるわけ。
はい、
うん、で課題をこなして今のタックが実はあるわけ。
ああ、じゃあ、その、タックのメンターは、丸尾さん。
当時19、20歳の時のメンター僕でした、完全に。で、丸尾さんのメンターのおかげで、女の子にはモテるし、ほんで、ほら、今の僕の中にいたこう、ね、会社やっちゃうし、うん、とかね。お客様にどういうことをすればいいのかっていうのを徹底的に教われたんよ。
だからもうその頃から繋がってるんで今でも仲良し。
ところがところがどっこい。はい、その、丸尾さんって言ったら25年間バリにいらっしゃってて今大富豪になっていくんだけど、はいはい、その空白の25年間、あるいは彼がバリにいた25年間っていうのは、僕は丸尾さんはとっくにこの世からいなくなってると思って。
あ、そうなんですか？
死んでると思って。
なぜそのように。
オッケー、それは今ちょっと伏線を話しましたが、この前に少し話させていただきましたが、
はい、
この19、20歳にやってることがむちゃくちゃだったんです。
なるほど。命を落としても。
おかしくない。おかしくない。多分この人はもうすぐ死ぬだろうという前提のもとで、ね、
そんな生き方して
た。危なかったよ。当時自分がおった大黒ちゃんつなったんや。
あの辺り。
あの辺りつなったんや。死、う、月、んうん、つなったん
や。まさに僕がいた
ことで、毎回さ、車がちゃうね、はい、車乗ってはんねんけど、それは全部女の車や。はい、で、付き合ってる女の子も、あの人は素晴らしいところはさ、そんなにめちゃくちゃ美人とかじゃないねんけど、
うん、
本当にいい女の、僕その彼の女性たちにもだいぶ面倒見てもらったんですけど、いい人たちで、その、うん、それは女性。
はい、
あと大阪のオカマ。そして本当の社長たちにも、ものすごい愛される人やって。あとは、吉本興業の林弘明専務
はは。
この人も丸尾さん、ものすごく愛があったって。やけど、うん、実際のプライベートはめちゃめちゃ。
なるほど。あんまね、詳しくここで言うとあれですけど、
ね。もうちょっとやばいんで、うん、もう、まあ、その後僕は、番組で言わしてもらったかな、普通に大学卒業して、商社マンになって海外ビジネスをやり始める。はい、で、丸尾さんはその後、聞いた話なんですけど、うん、バリに飛ぶんや。
うん、
だから接点がなくなるわけ。
一瞬もずっと会わなくなる感じ。
そう。で、僕は、その19の時の丸尾さんの思い出があるから、はい、この人はもう僕のことをいろいろ教えてくれて、うん、この世には多分、あんな無茶苦茶してたら死んであるやろ、と。と思ってたわけ。
はい、
で、今の3年前に、大阪の僕、今、堀江っていうの住んでるんだけど、はいはい、そこのバーでさ、はい、当時のそのデッセジュニーの時の別チームの、
うん、
まあ、丸尾さん黒服やったわけ、うん、ディスコの。俺はまたアルバイトやってる、はい、黒服の、別のチームの黒服さんに会ったわけ、先輩。
うん、
その人は、番組で、まあ、あだ名だけ言ってきましたが、さんまさんっていう人。さんまさんそっくりやね、うん。え、一人、南で有名な人。
歯が出てる
んだ。そうそう、で、男前やけどな、うん。で、南で有名な人、さんまさん。で、ちょっと偶然バーで会ったや、
うん。
偶然隣に座る。
うん、
女好き、まあ、やっぱ女好き。さすがディスコマンやな、みたいな。やっぱ必ず女好きなんや。若い可愛い女の子。まあ、この人は多分、高田文は知ってる、某大阪の、ガールズバーのオーナーさんで、多分知ってあなた知ってるね。あの女の子やねんけど、に会ったわけって、偶然思ったや。で、偶然会って、で、朝5時ぐらいまで話してて、久しぶりに、その時も、その人とさんまさんとも25年ぶりだったら、うわー、さんまさん懐かしい、ずーっと話しとって、俺一個だけ聞いたらあかんなと思ったことがあったわけよ。
何ですか？
それは、丸尾さんのお墓前行きたいんですけど、
どこ行った
ら墓しみませんかというのを聞こうと思って、最後朝5時ぐらいもたがふらふらと言おうてたから、あれなりながら、いや、さんまさんと、僕実は丸尾さんの墓前に行きたいんですけど、
はい、
墓どこか知ってますかって聞いて、ほな、さんまさんから、お前、山本お前何を言うてんねんと、今お前丸尾お前バリ島行ってお前バリバリ有名になってお前大富豪になっとるで、
バリでバリバリ。
そうそうそう、いや、お前朝5時ぐらい言われて、で、俺、いや、ほんまですかって、お前知らんのかって、本屋行ってこい、言
う
て。で、言われて、次の日朝10時やんな。難波の純空堂朝、 ピョーン入って、根津に行って。はい、で、リスナーの皆様ご存知かな、あの、デカセゲは大富豪っていう。
まあまあ有名な。
ああ、文豪も知ってる、うん、で、その本が平積みしたったわけよ。ね。まあ、当時はまだ、まあ、3年前では第1巻しかなかったね。何も本続きで、今5巻ぐらいあるのかな。で、第1巻しか平積みで置いてあって、はい、手に取って読んだわけ。
うん、
ね。そしたらさ、あの、1巻目って丸尾さん顔出しとかしてへんねんけど、うん、どの章を読んでもさ、あの、ゴンのガネーシャなんか、しゃべくりとさ、吸うてのタバコはラッキーストライクやからさ、はいはい、ほんで、何してましたかって、その、著者の黒岩翔君が聞くねんけど、どこでこんなこと学んだんですかディスコやって。どこでこんなことやったんですかディスコやって。何やってんのディスコやって。全然ディスコですって言うて話して。丸尾さんなんや、読んだら。
デスジェニアと。
デスジェニア。しかもこれは明らかに、あの、してはると思うけど、今、あの、わなかがありな N 事件の横に、
はいはい、
あっこが昔クレープ屋さんやったんや。
あ、そうなんですか。
うん、で、そのクレープ、あの、可愛いんで、そんな丸尾さん、丸尾もないのに、いつもクレープを食ったんだよ。可愛い。
甘そうなん
だ。甘そうだよ、甘そうだよ。で、いつもクレープ、で、俺らクレープ食らんだけど、クエアクエアとか言ってくれはんだよ。ガネーシャが、
はい。
で、そのクレープの話が出てくるさ、間違いなく。な、あといつもあの人癖があって、手帳も持たないんだ。あの人黒服で、黒服でマネージャーやから大事なんや。で、いつも吉本なんで結構会議が多かったりするんだけど、面白かったのさ、何回の、何倍やから、
うん、
な、あの人。で、酒井におんないっておったかったから、はいはい、車でやってきます。車で電車で行ったんきゃ、うん、その時に、あの、何倍駅の駅員さんに、駅員さんの切符のおっちゃんに、はい、明日俺に、おったら3時で言うてくれとかさ、
うん、
明日俺に見かけたら会議で言うてくれとかさ、うん、その駅員さんが、丸尾さんの手帳なんや。
面白いですね、
おもろかったな、いつも。ほんならさ、俺不思議に思ったら、まずは向かいまさかさ、あの、手帳っていうね、駅員さんが、ああ、今日なんとかの会議やでも、山本も遅刻すると急ぐぞとか。あとおもろかったのは、はい、味噌のビルのさ、あの道あるやんか、はいはい。あの辺をさ、あの、車で逆走してきはんねんけど、
逆走。
だって間に合えへんから、NGK、あの、多分、リスナーの皆さんで NGK 会話してる人がいらっしゃるから、うん、あの辺一方通行が多い。
狭いですしね。
狭い。で、まあ、店は5時に始まる。
うん、
でも、丸尾さん絶対遅刻しはらへん、
うん。
というのは、もう車でも、すごいね、御堂筋あるやん。
はい。
千日前、大阪の人ご存知かな、千日前通りと御堂筋っていう、あの、千日前通りっていうのは8車線一方通行やんか。
うんうん、
で、千日前通りっていうのは3車線、4車線で、どっくりもこっち行けるんか。で、NGK行こうと思ったら、御堂筋走っとって NGK 行こうと思ったら、うん、だいぶ遠回りしなあかんね。わかる？
うん。
リザーニューさんわかるかな、はい、だいぶ遠回りしなあかん、
ね。知ってる人はね。
わかる
ね。イメージが。
その時さ、御堂筋をさ、逆走しはんねんで。
すごいですね。
千日前通りと御堂筋って、はい、あの、そのさ、8車線一方通行なんで、うん、一瞬だけ信号が、全部の8車線の車が全部一瞬ラインになって止まる瞬間があるね。
あ、なるほど。
あるでしょ？赤信号から青に変わる瞬間。はいはい、うん、その瞬間に、支配路のところからバーン車、逆走出てきて、その一瞬で、あの、御堂筋逆走して千日前入ってからね。
すごいですね。
ほんで、あの、鳥吉のところ、この前あの、はいはい、あの、桜お姉さんがしゃべってたあの、はい、あそこの道を逆走して、NGK の駐車場にピョーンって入らんで、ね、すごい人なんよ。
神業
だ。あらゆる意味で。そんでまだ一例なんやけど、ほんとごくごく一例だけど、はい、そういうことが一家に書いてあって、
は
い、俺、純子の立ち読みしても涙止まらなかった。丸尾さん生きとったんや。
墓参りと思ってたら、本が出てたと。
生きとったんや。
で、その後、すぐ会いに行ったんですか？
で、その時、僕はその出版社の本を書いてる黒岩くんとかにメールを送ったんですよ。うん、あの、実は僕、山本武彦と言いまして、本名ね。で、実はこの、多分この本のモデルとなってらっしゃる方と、25年前に南で、うん、あの、一緒に仕事してたものなんですけど、うん、この方の消息をよろしければ教えていただけませんでしょうかっていうメールを送ったんや。
はい、
出版社に送って。うん、まし送ったら、うん、なんと、はい、本人からメールが返ってきて、山本ってもう区長がメールがその口で、山本ってお前も生きとったんかになってて。
お互い。
ああ、生きとったんか、ね、すぐバンコインになってて。
呼び出しですね。
で、それも区長がまんまやから。ほんで、まさにもうそれでもう昔の19歳で自分におだけもキャーンになって、もうそうだわ、思って、なって、うん、で、バリ島行きました。
うん、
で、バリ島行くのもさ、僕その時さ、あの、当時さ、デカセブが大富豪ツアーっていうのがあって、俺紛れて、一人で行ったら目立つからさ、ツアーに紛れ込んで、
集団で。
集団で行く時にさ、申し込んで、はい、ティートラベルのツアーに申し込んでさ、で、行こうと思ったっけ、うん、で、行ったわけ、ツアーに。で、行った。なら、あの、ツアーで、その兄貴に会いに行きましょうってツアーなんで、もうさ、ちゃんとしたツアーになってね、バリ島に着いて、レストランで飯食って、はい、で、一泊ホテルに泊まって、次の日兄貴に会って、兄貴と一緒にディスカッションしましょう、みたいな、こういう流れだっけ。
はい、
でも、当たり障りないやん。こっそり会って、まずさ、元気でしたか？って挨拶だけして帰っていこうと思うぐら
い。
ほんなら、バリの人、行ったことある人は知ってると思うんですけど、うん、最初に、あの、空港ってさ、ジンバランっていうところで、海鮮料理を食わされて、
うん。
ジンバランで海鮮料理食って、みんな僕、全然知らない。そんなこと僕、自分の寿司を沸かしてへんから、うん、ツアーの人だとこう、移動しても喋るし、うん、わ、おもろい、兄さん来てくれ、楽しいな、ぴょんぴょんって帰ってたら、 天井の人が、皆さんにお知らせがありますと。あの、特別のご行為で兄貴が今から会いに来ますとか、お前ゴッド、おい、またこんなことやってるわ、このおっさんと思って。書いてないことをまたやるんやと思って。
ああ、裏切りですね。
完全に。で、俺は知らないけど、その、そこのホテルにみんなツアーバスで、はい。もう一回乗せられて、そのホテルに行くわけよ。で、俺もうガクガクで、怖いわ、あの人。ただまた何されるまた何されたかまた別の場書いてみたいな、まあまあまあ、その頃めちゃめちゃだったから、もう、はい、大号場で裸で走ってたからな、なんか。2月ぐらい。
それよりもっとひどいことがいっぱいあった。
もう19歳の頃の僕やから、もう、大黒柱、敷地なんか全だよ。
そういう記憶がバーッと。
蘇って、これ怖いと。うん、で、ツアーの、その、ツアーバスをね、うん、降りる時も、ホテルに着きました、はい。で、みんなチェックインしに行きますって、そ、う、こ、ん、この隠れてさ、完全にもう、忍者みたいな形で隠れて、行こうとしたらさ、
忍びのもの
と。行こうとしたら、後ろからさ、山本はー言うて、ラシの皆さんご存知ですかね、リスナーの皆さん、私ぐらいの年で分かると思うけど、あの、チャランポっていう蹴りが分かりますか？
チャランポ。
チャランポ。チャランポっていうのは、ここ足の、はい、太ももの、あの、ね、あの、壺に思いっきり蹴り入れるという。
あの、タイの、あれですよ、ムエタイの技です
よ、ね。そう、それを俺に背後から思いっきりかましてきよって言う。山本何してんねん言うて、背後から、うん、チャランポを決めるおっさん。
俺に。不意打ちですね。
完全に見たら、丸本さんこれ25年ぶりに会った時、大変に会った時の話やね。
ちょっとね、今日時間があれな
んで。あ、そうか、もう全然まだ発達とこまで、あったとこまで。
また続きは。
こんな話興味あんだから、リスナーの皆さんも。
いや、面白いですけどね。
マジ、うん、バリの大富豪と、実はカルロス・タックの接点。
そうですね、タックンしか知らない話も多分山ほどあると思う。
あ、そうね。今はあの人有名なんて言うと、昔はとんでもないおっさんだからね。
今はもう丸くなられてね。
はい、お名前通りね。
はい。じゃあまたあのね、その丸尾さんの、この、丸木話みたいなのね。うん、別の機会に語って。
あ、そうね。まあ、リスナーの人に興味があったね。ガンガンね。
はい、あ、タックがそういう19歳にそういう教えを請うてたっていうのは、
はい、実は。
初耳やった。
私、その、あ、それなんて今が実はあるって大きいよ。なるほ
どね。丸尾さんの時には今のタックは語れない。
実は。
皆さんもそういうなんか人生の師匠というかね、そういうのを言ったら。
おったらっきー。でも今の僕やったら僕のとこ来てくれたら僕はまた師匠になってこう手取り腰取り押してあげるけどね。
あ、女の人はね、ちょっと危険やと思うんですけど。
ラブリー、
はい。では今回はこの辺りで失礼したいと思います。
はいはい。
さよなら。
参拝しっぱなぎー。